Sweet Brother Six FAU La La.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
みなさんこんばんは。7月19日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、83.6 メガヘルツ FM うららより今週もお届けいたします。さてさて、2016年も上半期が終わってしまい、そしてこれから本格的な夏がやってきます。なんか早くないですかね。このままのペースでいくと確実にもうすぐ冬がやってきます。大げさですが、これから冬の支度を始めてもいいんじゃないかって感じもね、しなくもないですよね。さてこの番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第3週のパーソナリティを担当いたします相原龍太です。東京都内を中心に月1本から2本ペースで、ピアノ弾き語りというスタイルでライブ活動させていただいているシンガーソングライターです。昨日7月18日に開催されました、ワンマンライブ、本当ね、大盛況の中無事に終了することができました。ご来場の皆様本当にありがとうございました。これからもね、ますます、ご声援をのほどよろしくお願いいたします。それでは本日のメニューに参りましょう。今週のスポットライトのコーナーなんですが、ある食品、まあ、もうちょっと言うと発酵食品になりますかね。こちらをテーマにお届けしたいと思います。おそらく、まあ、好き嫌いははっきりするかなというところで、ございます。果たしてどんなね発酵食品が出るんでしょうかね。そして後半は週担当パーソナルのパーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナー、第3週の今夜は合言葉。今回はどんな詩が登場するのでしょうか。そしてリクエストやおすすめの音楽もご用意しております。どうぞ最後までお楽しみください。それでは今週も張り切ってまいりましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。冒頭である発酵食品というお話をしました。好き嫌いがはっきりするというふうに言いましたけども、ちなみに私は、好きです。まあ、食べないわけではありません。ただどうでしょうね、毎日食べたりとかってするほどではないのかなというとこですね。そうですね、これは好き嫌いがはっきりすると言いましたけど、そうだな、関東では割と好まれてる、逆に関西地方の方はあまり好んでないんじゃないかな。こうネバネバーとした、糸を引く食べ物といえば、代表格といえばこれですね。そう、今夜のスポットライトは納豆をテーマにお届けしたいと思います。この納豆っていうのは実は冬の季語であることや、納豆時に医者いらずということわざがあったように、どちらかといえば冬の時期の食べ物なんだそうですね。で、その一方で、7月10日、先週の日曜日か、納豆の日とされているんだそうです。まあ、7月10日7と10で納豆という、まあ、語呂合わせということで、まあ、設定したらしいんですけども、1981年に、納豆の消費拡大のために、関西納豆工業協同組合が、まあ、制定したんだそうです。そして1992年かな、全国納豆工業協同組合連合会、非常に長ったらしい名前ですが、が改めて納豆の日として、まあ、制定したということなんですね。で、納豆といっても、今、糸を引く納豆の話をしましたけども、京都の方では、大徳寺納豆といって、ま、いわゆる、糸を引かない納豆 というのがあるんですね。で、これ何が違うのか。まあ、簡単に言うと、大豆を、まあ、細菌発酵させた、まあ、食品が納豆なんですけども、糸引き納豆の方は、納豆菌、そして、大徳寺納豆というのは、麹菌を使って発酵させるという違いがあるんだそうです。だから、麹菌を使っているために、その大徳寺納豆というのは全く糸を引かない、納豆ということで、どちらかといえば、こう、中華の材料に使う、ドゥーチーって言ったかな、ちょっと黒っぽい豆みたいなのがあるんですけど、それに近い、ものなんだそうですね。その納豆ですけども、もともとその、煮豆と、藁を、がたまたま作用して、偶然に糸引き納豆ができたと、考えられているんだそうですが、その起源や時代背景については、様々な説がありすぎて、定かではないということなんですね。また、その大豆、材料ですね。大豆は、まあ、すでに縄文時代から、こう、伝来していまして、まあ、稲作もね、始まってはいたんだけども、その納豆の起源が、その頃まで、まあ、縄文時代まで遡るかどうかというのは、現段階では不明ということなんですね。また、戦国時代において、武将のタンパク源やスタミナ源にもなっていたんだそうです。そして、江戸時代では、京都や江戸において、納豆売りが毎朝納豆売っていたということなんです。納豆売りって聞いたことありますかね？納豆、納豆とかなんかそんな感じの、売り声っていうのかな？ね、決してうまいかどうかはわかんないけど、なんかそんな感じのね、こう納豆売りっていうのが、まあ、毎朝納豆を売り歩いていたんだそうですね。で、戦時中は、軍用食として、それから終戦後は、まあ、日本人を救う栄養食として主にこう食べられていて。で、日本に納豆がこう普及していったんですけども、常食とされるには地域によって長らくこう隔たりがあったと。まあ、さっきもね、ちょっと冒頭言いました。関東では割と食べられている。で、関西の方では、こうやっぱり好き嫌いのがあるのかな。あまり食べられていないというような感じで、まあ、全国的にこう見られるようになったのは、近年、ほとんど平成に入ってからぐらいなんだそうですね。最近、まあ僕のそう知り合いでもね、納豆が嫌いっていう人あんまり実は聞かないんですよ。まあ昔はもっとね、いたのかもしれないけど、今、やっぱりこう、品種改良、商品的にこう改良されてきていて、やっぱり食べやすくなってね、来てたりするのかななんて思ったりするんですけど。で、その納豆というのはさっきちょっと、煮豆と藁というお話をしましたが、伝統的な納豆の作り方は、蒸した大豆を稲のこう藁ずと、まあ要は藁ですよね、に包んで、40度程度に保温し、約1日ほど置いておくと。で、藁ずとに付着している納豆菌が大豆に移行し、増殖することによって発酵が起こり、納豆が出来上がるということなんですね。で、ただこの藁自体をこう手作業で丁寧に刈り取ったこう稲を、まあ、いわゆる天日干し、にした状態、自然乾燥にさせたものが必要になるために、で、最近ではね、こう農家が、機械化だとか高齢化で激減していて、あとはその米米価の、下落、肥料用の、お米の転作などもあって、藁不足が結構深刻になっているんだそうです。まあだから、まあだからというわけでもないんだろうけど、やっぱり、最近はね、発泡スチロール製の3個パックに、パックでだいたい80円とか90円とかぐらいですかね。それぐらいでこうスーパーでね、売られている納豆がちょっと主流になってきているんですけども。久しぶりにそうだな、わらずとで作った納豆ってね、このね、私の住んでる地域でもあんまり売ってないんでね、やっぱり水戸あたり行かなきゃ買えないのかななんて思ったりしてるんですけども。といったわけで、ここで第1曲ブレイクをしたいと思います。納豆の歌がさすがにちょっと見つからなかったので、すいません。相原のオリジナル曲、食べ物をテーマにした曲を聴いてください。相原龍太、コーンスープ。はい、お聴きいただきましたのは、相原龍太のオリジナル曲、コーンスープでした。もうすっかりね、実はこの曲、ライブでも毎回やっているので、定番な曲となっていますけどもね、今回久しぶりにちょっとラジオで流したいなと思いまして、ちょっと個人的なあれなんですけどもね、お届けいたしました。さあ、第3週担当パーソナリティの私、相原龍太がお送りしております、ラジオとラジコン。今週のスポットライトですが、納豆をテーマにお届けしております。前半では、ま、納豆の概要というか、歴史というか、ま、そういったところをね、ちょっとこう、探っていってきましたけども、後半はですね、ま、納豆の種類っていうのかな、それとあと、ま、いわゆる納豆の食べ方的なところ、ま、ね、 普段から食べてる人はね、別に残っちゃって話もあるんだけども、ちょっとその辺をね、ご紹介できればいいかなというふうに思っております。で、納豆の種類といってもですね、ほんと様々ですよね。まあ、さっき前半でもちょっと言いましたけど、まあ、今では、スーパーの棚にね、3パックで入って、だいたい80円から90円ぐらいで売ってたりとかしていますけども、僕も最近でもないか、もともと納豆ってそんなに好きじゃなかったんですよ。で、あるきっかけがあって、まあ、食べられるようになったというか、まあ、大人になればね、だんだん、子供の頃嫌いだったものがね、食べられるようになったり、まあ、したりするじゃないですか。まあ、それと同じような感覚だったりするんですけども、一番のきっかけっていうのは実は納豆汁なんですね。納豆汁ってどういうのかわかりますかね。まあ、簡単に言うと、まあ、お味噌汁の、調味料、または具として納豆を加えたものですね。で、これっていうのはまあ、今でいうその、インスタント味噌汁のような、こう、叩き納豆っていうのかな。まあ、さっきの納豆売りがこう、売り歩いている、まあ、叩き納豆が、まあ、いまして、当時は、納豆ご飯よりも主流の食べ方だったらしいんですね。で、今でも、東北地方なんかでは結構広く食べられていた、いるんだそうです。まあ、僕もね、納豆の味噌汁最近飲んだ記憶ないんだけども、まあ、たまに見つけて買ったりとかもね、することはありますけどもね。で、それ以外に、まあ、納豆の食べ方といえば、例えばお寿司屋さんでいけば納豆巻きだとか、それから、茨城県の特産品として、そぼろ納豆、干し納豆といったものも、あるんだそうです。まあ、そぼろ納豆ってのは、納豆に刻んだ切り干し大根を混ぜ込んで、醤油等の調味料で味をつけたもの。で、干し納豆はまあそのまんまですね。こう納豆を天日干しにして、長期保存可能にしたもの。で、まあ乾燥させても納豆菌で死なないらしいので、まあ食べ方としてはそのまま食べるか、まあお湯につけて戻すとか、お茶漬けにしたりとかして、こう食べたりするんだそうです。それからね、これ実はちょっと僕初めて聞いたんですが、桜納豆っていうのがありまして、納豆と馬肉をあえて醤油等で味付けをした料理。で、熊本県ではなんか定番の料理なんだそうです。熊本県の皆様、もしこのラジオを聞いていましたら、桜納豆をぜひちょっと教えていただければな、というふうに思います。よろしくお願いいたします。で、それ以外に納豆の食べ方というか、まあ、本来だったら、まあ、いわゆるさっき言った納豆ご飯ですよね。ご飯のほかほかご飯の上に納豆を乗せて食べるというのは、定番ですけども、納豆をふんわりとした食感で食べるには、糸を引いて空気を含むようによく練ることがもちろん大事です。で、僕もこれは、割と最近知ったんですけども、とにかく、何分ぐらいだろう ?2、3分ぐらい長いかな ?2、3分ぐらい、わーっととにかく練りに練りまくって、極端な話ですけど、納豆が真っ白になるくらい、練ります。で、それから、まあ、タレだとか、お醤油だとかを加えるんですけども、先に加えちゃうと、水分が多くなって、粘り気があんまり出なくなってしまうんだそうですね。まあ、一種のアイデア商品としては、その納豆を混ぜる専用のスティックなんかもね、多分納豆のそのパックのやつに一緒についてたりするのかな。それで売ってたりもなんかするんだそうですよ。それから、納豆といえばあと何ですか、最近では納豆パスタね、和風スパゲティのトッピングだったり、納豆チャーハンとか、それから納豆カレー、某カレー屋さんになんかメニューありましたよね。だったり、まあ、お蕎麦やうどん、それからオムレツの具、餅の具だったりとか、あとなんだろう、天ぷらの種とかでもなんかたまに使ったりするらしいですね。ちょっと興味はあるけど、どういう味がするんだろうなと思いますね。それから、納豆トーストって、よく聞きますよね。これ、僕もよく知らなかったんだけど、パンが焼ける匂いと、納豆のこう共通のこう方向成分っていうのが ありまして、まあ、それによって、まあ、こう調和をするために、その納豆トーストというのが、実は意外と美味しいとされているみたいです。さすがにちょっと私、勇気がなくてあんまり、やったことがないんですけど、これやったこといる、ね、ある人いますかね?ちょっとそれ、もしいたら教えてほしいなと、どんな味なのかなと、ちょっと興味もね、ありますよね。それから、まあ、納豆といえばやっぱり、醤油とか、まあ、タレ、和がらしを、で加えるのが一般的ですけど、卵だとか、ネギ、みょうが、大根おろし、海苔とかもね、ずっと合わせて食べることが多いですけど、僕が納豆が好きになったきっかけというのが、まさに卵。納豆と卵を混ぜた状態のものを食卓で出てきて、それで好きになった ということになります。これからもね、いろんなバリエーションの納豆料理あるみたいなので、ちょっといろいろと試してみたいなというふうに思っています。といったわけでございまして、今週のスポットライト、納豆をテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど。
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on
sale。
合言葉のコーナー。さあ、各週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナー、この4月から始まっておりますけども、第3週の今夜は合言葉でございます。早速今回の詩をご紹介いたしましょう。エール。一人じゃ何もできないと嘆いたりしないで。それは決して悪いことでも恥ずかしいことでもない。人は誰も一人で生きているわけじゃないから。困ったり辛くなった時は手を借りたっていいんだよ。僕は君の辛さや苦しさ分かってあげられない。だからせめてこの歌に乗せてエールを送るよ。頑張ってという言葉を簡単に使いたくない。だって君はいつでも頑張っていることを僕は知ってる。みんなが一度でできることに君が100回かかっても、他の誰より大きな価値があること忘れないで。僕は君の辛さや苦しさ分かってあげられない。だからせめてこの歌に乗せてエールを送るよ。はい、というわけで今回はエールという詩をご紹介しました。これまず誰の曲やねんというところから話になるんですが、私の音楽仲間でもあり、もうかれこれ出会って10年近く経ちますかね、シングルさんという男性ギター弾き語りアーティストのオリジナル曲で、間違いなく1位2位を争うであろう代表曲となっています。で、エールというのはいわゆる応援とか声援というまあ意味がありますよね。まさに詩の内容を聞いてもお分かりのように、こう相手に対して応援してあげたいという気持ちがすごく込められている気がします。で、特に印象深いのは、頑張ってという言葉を簡単に使いたくない、だって君はいつでも頑張っていることを僕は知ってるというところ。まあ、これ実際の話、頑張るという言葉の意味がまあいろいろありますけども、固くなに意地を張るといった意味もあるらしいんですね。まあ、なので言われなくても当の本人は頑張ってるんだというのもね、ちょっとあったりするのかなというところもあるんですけども、このシングルさんとはですね、まあ、先ほど10年近いお付き合いというお話をしましたが、都内のライブハウスでまあご一緒したのがまあご縁があるんですけれども、そうだな、もうかれこれ 2,3 回ぐらい一緒になってんのかな。で、そのシングルさんのライブにピアノのサポート、あとギターのサポートで、なんでか知りませんが、パーカッションのサポートということで、やったことがあるんですね。あれ確かね、ボンゴだったと思ったんだけど、その楽曲に合わせてボンゴを叩いてね、サポートという形で出演したこともあったりします。で、現在シングルさんはですね、まこれまで、まライブ活動もいっぱいやってはきたんですけども、現在は、ご病気の関係もありまして、まなかなか頻繁に音楽活動ができない、ライブの本数も、2、3ヶ月に1回とかそのペースぐらいにちょっと減っているという状況にあるそうなんですけども、またね、機会があれば一緒のステージに立ちたいなと思っていますので、シングルさん、いろいろ辛い思いもねされてはいますけども、また一緒に音楽やれる日を、楽しみにしています。というわけで、相原龍太のオリジナルコーナー合言葉でした。ではここで、聞いていただきたいと思います。シングルでエール。
ウォーターテイメント。
さて、83.6MHz、FM うららよりお送りしております、ラジオとラジコ。ここで、番組へのお便りやリクエスト等のお送り先をご案内いたします。FM うららホームページより、番組名、ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォーム、公式サイトにアクセスしまして、下の方へ画面をスクロールすると、お便り募集中と書かれた専用フォームが出てきますので、そちらからご応募ください。また、相原のオリジナルコーナー、合言葉で紹介してほしい詩やポエムなどもございましたら、公式サイト内の専用フォームから選択ができるようになっていますので、どしどしご応募くださいね。さらに、番組の Facebook ページでは、放送後期やオフショット、お知らせなども掲載しておりますので、公式サイト等と合わせて、ご利用ください。さて、ここで私、相原よりライブのお知らせです。ワンマンライブがね、終わって若干ちょっと落ち着いて、脱力感があるんですけども、8月も予定通りライブをやります。次回が8月7日日曜日、エコダにあります、アイミックスエコダさん。18時オープン、18時30分スタート。料金が2000円、ドリンク別で500円となっています。さらに、8月27日の土曜日、こちらもエコダにあります、アイミックス、エコダさん、開演会場、それから、料金等は一緒でございます。その他、ライブ情報につきましては、アメブロ、ツイッター、フェイスブックなど、SNS はほぼやっていますので、ぜひチェックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。さて、今日の放送はいかがでしたでしょうか。今回は納豆にスポットを当ててみました。まあ、こういった、食品はですね、やはり歴史があって、様々な消費のされ方とでも言うのかな、を経てですね、現代に至っています。これからも納豆をね、美味しくいただこうと思っています。で、先ほどちょっと聞いた情報では、納豆トースト非常に美味しいらしいです。で、パンの上に直に納豆じゃなくて、間にこうチーズを引いて、で、納豆を乗せてっていう感じで食べるらしいんですけど、それが非常に美味しくてハマるらしいです。あと、納豆に砂糖をかけて食べるという、なんかこれもどっかのね、地方の方でちょっと習慣があったような気がするんですけども、これも実は何気に美味しいというので、ぜひやってみてくださいという話もちょっとありました。たまたまなんですけども、うちの冷蔵庫に納豆が一パック残ってちょうどいますので、そうですね、ちょっとやってみようかなと思います。まあ、ただ、納豆に砂糖だけじゃダメみたいですよ。ちゃんと醤油、タレとからしも、あとネギか、も加えた状態で、砂糖をちょっと入れてよく混ぜて食べるということらしいのでね、やってみたいと思います。情報ありがとうございました。それから、合言葉ではね、音楽仲間シングルさんの楽曲をお届けいたしました。たくさんの詩をねご紹介したいと思いますので、またおすすめがありましたらどしどしご応募くださいませ。ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。来週の放送は7月26日火曜日、担当はこの方です。
第4週パーソナリティ担当の氏家美香です。来週も聞いてくれよな。
はい、第4週担当パーソナリティシンガーの氏家美香さんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではお相手は私、三種目パーソナリティ、相原龍太でお送りいたしました。See you next time! バイバイ！チャオ！
この番組は、ウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。